一般質問3月11日、12日リチウムイオン電池の処分にかかる丁寧な周知と回収方法の拡充を森正義。質問。近年全国の清掃工場等においてリチウムイオン電池に起因する火災が多発している。本市の対応を伺う。また、搭載製品が大型の場合、高齢者にとって清掃工場等への搬入は難しく、対策が必要である。わかりやすい分別、処分方法等の周知徹底に加え、市民センター等での小型家電の回収方法を利活用した処分についても検討すべきと考える。見解を伺う。答弁。清掃工場で迅速な初期消火対応ができる対策を講じるとともに、作業員への教育活動等を実施している。処分方法の PR については、写真や動画など効果的な手法を活用しながら、よりわかりやすく丁寧な情報発信に努める。また、市民センター等での拠点回収の品目拡充について、関係部署との検討を進め、市民の利便性向上を図る。写真、清掃工場、エコミット。写真終わり。その他の質問。がん予防促進のため、ヘルスリテラシーの向上を。子どもの人権擁護に関する制度の活用と周知を。戦後80年の節目に小中学生への平和教育の充実を。赤塚中学校、三川小中学校の通学路安全対策は。中庭由美子。質問。括弧1。赤塚中学校脇の県道たまり水戸線は、境外道路であり、バスと普通自動車の対面通行が難しく、歩行者や自転車の通行も危険である。道路拡幅の地域要望が長年出ており、周辺では赤塚駅西線アンダーパスが完成し、宅地造成が進んでいるため、早急に拡幅整備を進めるべきである。括弧2、三川小中学校の通学路にも境外道路があり、一部の横断歩道では車両が停止せず危険である。早急な交通安全対策が必要である。見解を伺う。答弁。括弧1、これまでも県に、早期の拡幅整備を要望してきた。事業中の他県道の整備進捗を見極める必要があると聞いており、早期着手されるよう、引き続き県に強く要望する。括弧2、地域や学校の要望を確認しながら、通学路交通安全プログラムに基づく安全対策に努める。写真。県道たまり水戸線。写真終わり。その他の質問。福祉タクシー助成制度の枚数制限の撤廃を。帯状疱疹ワクチン接種は50歳からに拡充を。後期高齢者の人間ドック対象人数の拡大を。
ゴミ袋の値上げに伴う市民周知と暮らしの支援策は、森千代子。質問。今定例会で、ゴミ袋の値上げが提案され、令和8年度に45リットル袋が30円から45円に引き上げられる。受益者負担の必要性は理解できるが、市民からは、値上げの理由を丁寧に説明してほしい。ゴミ削減の方法がわからない等の声が上がっている。そこで、括弧1、 これまでの分別やゴミの減量化の推進による成果と課題。括弧2、市民に対する周知方法。括弧3、ゴミ減量の強化策を伺う。答弁。括弧1、家庭ゴミは新分別開始前の令和元年度と5年度を比較して約 13% 削減した。一方で、分別・排出方法の誤り等の課題があり、啓発に努める。括弧2、広報や SNS 等で情報発信するとともに、要望に応じて説明会を行い、手数料改定の必要性を丁寧に説明する。括弧3、生ごみ処理機器の購入補助や、未利用食品の有効活用等について啓発を継続する。写真、燃えるゴミ収集袋。写真終わり。その他の質問。八潮市道路陥没事故を受けた下水管の老朽化対策は。大工町の道路陥没の復旧状況は。オーガニック給食の段階的導入への見解は、有害鳥獣の捕獲体制強化のため、鳥獣被害対策実施隊の設置を。細谷智弘。質問。昨年は、イノシシの頭数が増えたと聞いており、猟友会の役割は、ますます重要になっている。本市においては、猟友会の協力のもと、有害鳥獣捕獲隊を編成していただき、捕獲活動を実施している。捕獲体制のさらなる強化のため、隊員が安心して捕獲活動に従事できるよう、公務災害の適用など、優遇措置を講じられる鳥獣被害対策実施隊を市で設置してはどうか。答弁。捕獲隊における高齢化や人材確保が課題となっていることから、持続可能な体制の構築に向け、有害鳥獣捕獲事業費の拡充予算について、今定例会に提案した。議員提案については、有効な取り組みと認識しており、隊の編成方法や業務の範囲等について、先進事例を調査しながら、捕獲隊や関係機関との協議を進める。その他の質問。学校給食の残食を減らす取り組みと利活用の推進を。県立中央病院と県立子ども病院の統合について。移転候補である水戸インターチェンジ周辺の今後の整備予定は。女性が輝ける水戸市にするための今後の施策の展開は、田尻由紀子。質問。これからは地方の女性が抱える生きづらさにも目を向け、すべての人の多様な生き方が尊重される地域社会づくりが必要不可欠である。多様な生き方をしている女性一人一人に光を当てながら、自分らしく輝けるようなニーズに寄り添ったきめ細かな支援を行うべきと考える。女性が輝ける街にするための今後の取り組みを伺う。答弁。女性が生きづらさを感じる要因の一つに、家庭や職場、地域などで未だに固定的性別役割分担意識があることが考えられる。意識の払拭に向け、固定観念に縛られないロールモデルの提供として、各種講座の開催や市ホームページ等での紹介を行う。地域や街づくりの場においても、方針決定等への女性の参画推進について、引き続き取り組む。その他の質問。誰もが安心して搾乳できる環境づくりを。 ナッジ手法を活用して市民の健康増進を。国立区の今後のまちづくりの方向性は、市民が安心して医療を受けられるよう、医療再編と医療施設強化を。渡辺金也。質問。県立中央病院と県立子ども病院の統合は、高度急性期医療のほか、がんや小児、周産期の専門医療を提供し、県央県北地域の医療体制を充実させることを目的としている。市では、医療従事者不足による地域医療の負担増加が懸念されており、市民が医療難民とならぬよう、医療資源の集約と効率的な運営体制確立が必要である。また、医療従事者の働きやすい環境の整備や、医療機器等の充実を進め、医療環境を整備することが重要と考える。市の取り組みと展望を伺う。答弁。医療体制の再編、医療施設の機能強化を進め、医療資源の集約化や機能分化を図ることが重要である。県や周辺市町村、公的病院等や医師会等関係団体との協議をさらに深め、持続的、安定的な医療提供体制の維持・確保を図る。写真。地域医療、イメージ。写真終わり。その他の質問。日本遺産再認定によるインバウンドを含む誘客を。小中学生への水戸の歴史教育の取り組みは、県で導入した選定療養費制度による影響は、ふるさと納税制度を活用した動物愛護に関する寄付の受付を。なめかわゆり。質問。現在、市動物愛護センターにおいて、動物愛護推進寄付金を募っており、年間約250万円の寄付をいただいている。寄付者の目線で考えると、インターネット上のふるさと納税ポータルサイトを活用した方が、手続きの負担が少なく、また、本市にとっても全国から寄付を受けやすくなり、寄付額の増加も期待できる。見解を伺う。答弁。議員提案については、サイト上でクレジットカード決済により寄付を行うことができ、寄付機会の拡大につながると考える。本市の施策を全国に発信し、共感いただける有効な手段の一つであることから、さらなる寄付を呼び込めるものと認識しており、検討を進める。今後も本市の施策に賛同いただける方に対する寄付機会の拡大に努める。その他の質問。森林公園の改修と、来園者増加に向けた取り組みを、小学校における復活物専攻の実施について、教職員の負担増加にならない対応策を、自治会、町内会への防犯カメラの設置補助制度の創設を、鈴木のり子。質問。防犯カメラには犯罪の抑止効果があり、安全で安心な街づくりの実現に大きな役割を果たしている。市内では空き巣被害が発生したことに伴い、町内会が防犯カメラの設置費用を全額負担したという事例がある。県内には自治会、町内会が設置した防犯カメラの費用の一部を補助金として交付している自治体もある。犯罪から市民を守る施策として、本市でも防犯カメラの設置補助制度を創設すべきである。見解を伺う。答弁。防犯カメラを設置することで、 市民の安心感の醸成等にはつながるものの、市内全地区の公平公正な取り組みとして有効であるか、また、記録された画像を適正に管理する方法を確保できるか等の課題もある。そのため、他市の先進事例等を参考にしながら慎重に検討する。写真、防犯カメラ、写真終わり。その他の質問、防災機能を有した公園の整備を、防犯灯の設置補助と今後の見通しは、会計年度任用職員の格差是正と3年目公募を撤廃し継続雇用を、田中雅樹。質問、括弧1、会計年度任用職員は市職員の約 35% を占め、市に欠かせない存在だが、原則1年以下の任期で働き方が不安定である。男性職員給与に対する女性職員給与の割合が 65% と、格差がある原因は、会計年度任用職員に女性が多いためであり、待遇を抜本的に改善すべきである。括弧2、会計年度任用職員は3年ごとに公募してきたが、令和6年から国が公募を撤廃し、継続雇用を可能にした。行政サービスを支える優位な人材を安定的に確保するため、市も3年目公募をやめて、継続雇用すべきであるがどうか。答弁、括弧1、会計年度任用職員に占める女性の割合が約8割と高く、相対的に女性職員の給与が低くなっている。括弧2、3年ごとの公募選考継続を基本に、専門性を有する職種等は、他自治体の対応を調査研究し検討する。写真、国の会計年度任用職員の3年目公募イメージ。写真終わり。その他の質問、坂戸六砂路の四砂路化による周辺交通への影響は、老朽化が進む下水道管への早急な対策を、スクールカウンセラーやソーシャルワーカーの拡充を、水戸の焼き物、七面焼きの観光振興への活用状況は、マーサー川又。質問、今から187年前、徳川斉昭公が水戸藩の財政再建のみならず、領民の利益創出のために、生産を推奨した焼き物が七面焼きであり、代表的な工芸品になった。特に優れた品は、明治時代以降にボストン美術館に展示されるなど、美術的価値も高かった。七面会では、当時の製法を踏襲しながら、伝説の七面焼きの復興・普及活動に取り組んでおり、その製品は、有料観光土産品に登録されている。産業の少ない本市の観光振興に大変寄与するものと考えており、現在の活用状況と今後の対応について伺う。答弁、認知度向上や販売促進を図るため、体験パンフレットへの掲載や産業祭等での販売ブースの出展などに取り組んできた。今後も関係者と密に連携し、七面焼きの魅力を水戸藩の歴史と合わせて広く発信する。写真、七面焼きの能人形。写真終わり。その他の質問、市内総生産額の低迷の要因と産業誘致等の対策は、徳川光圀公と縁の深い桜を通年観光に生かしては、ゴミ処理手数料の値上げを機に サービスの向上を。上大野地区の県道真渡り水戸線の勝田橋の早期架け替えを。藤沢康彦。質問。県道真渡り水戸線の勝田橋は、昭和35年に着工され、老朽化が進んでいる。また、幅員が狭いため、通勤時の渋滞の一因となっている。中川緊急治水対策プロジェクトにより、吉沼築堤が進められており、勝田橋についても早期の架け替えが必要と考える。見解を伺う。答弁。勝田橋は、国が策定した中川水系河川整備計画において、既存堤防よりも橋梁が低く、中川の安全な流下の阻害となる橋梁とされており、市としては、架け替えが必要であることを認識している。地元自治会の住みよい上大野を作る会から、中川に架かる県道真渡り水戸線の勝田橋の早期架け替えに関する要望書が市に提出された。市内部で情報を共有した後、県知事宛てに地元の切実な声を上申した。写真、勝田橋。写真終わり。その他の質問。養護老人ホームの措置状況と措置費改定は、2040年問題に向けた介護・看護人材の確保を、ヤングケアラーの調査と早期発見・早期支援を、ICT 教育の推進で学力低下も、池田祐希。質問。本市では、小中学生へのタブレット端末が整備されており、令和7年度は中学校に指導用デジタル教科書が導入される。ICT 活用には利点がある一方で、視力 1.0 未満の子どもの割合が過去最大となり、OECD 中の調査では、ICT の過度な使用が学力低下を招くと報告されている。中 OECD 経済協力開発機構ヨーロッパ諸国を中心に日本を含め38カ国の先進国が加盟する国際機関中終わり。東北大学の研究ではほぼ毎日インターネットを使用する子どもは脳の発達がほとんど乱れないことが判明した。現代の子どもの5人に1人がネット依存症との報告もある。こうした事実や保護者の不安を踏まえ、子どもたちの健康を守る積極的な対応が必要と考える。見解を伺う。答弁。安全面に留意し、デジタルとアナログの良さをバランスよく組み合わせ、子どもたちに必要な資質能力の育成に努める。写真、ICT を活用した学習。写真終わり。その他の質問。地域おこし協力隊の多分野での積極的活用を。救急隊員の早急な負担軽減対策を。パートナーシップ宣誓者への結婚新生活支援金は。市内小中学校における英語教育の取り組みは、内越美和子。質問、括弧1。谷中川小学校は、令和6年4月から小規模特任校として英語教育に特化した学びを行っている。英語指導の状況や AET の先生との学びの成果、また、成果を踏まえた市内小中学校への英語教育の質の向上に向けた今後の取り組みを伺う。括弧2。英語検定は学びの達成度を測る上で有効だが、保護者の経済的な負担が大きいため、受験料補助等の 支援の拡充を求める。答弁、括弧1、英語専科教員と AET が常駐し、児童一人一人と英語で対話するなど、質の高い指導を実践している。英語に対する積極的な姿勢が養われており、今後は実践の成果を各学校で共有し、市内小中学生の英語力向上に努める。括弧2、受験料が安くなる巡回場を市独自で設置し、負担軽減を図るとともに、英語学習会を開催し、学習支援に取り組む。写真、柳川小学校ウェルカムボード。写真終わり。その他の質問、防災対策における備蓄物資の充実を、災害時生活用水協力井戸提供者を支援する取り組みは、森林公園の誘客施設としての再整備と PR の推進を、粗大ゴミの出し方の DX 化を、後藤美智子。質問、昨今、働く世代や若者からキャッシュレス決済が好まれている。粗大ゴミの個別収集に関しては、電話予約と専用シールの購入が必要であり、手間がかかる。他自治体では、LINE での予約システムや、事前にキャッシュレス決済で支払いできるシステムが導入されており、本市でもデジタル化の取り組みの導入を提案する。答弁、粗大ゴミの個別収集にかかる申し込みや受付のデジタル化の推進は、利用者の利便性向上につながり、業務の効率化も期待できることから、インターネットを活用した申し込みシステムの構築を進めている。また、キャッシュレス化については、事業者の支払い状況の確認等にかかる事務手続きに課題があるため、先進事例を調査研究しながら、導入について検討を行う。写真、粗大ごみ処理券。写真終わり。その他の質疑・質問。ゴミ処理手数料等の改定額の算定根拠は、申請等におけるキャッシュレス決済の導入状況は、帯状疱疹予防ワクチンに関する丁寧な周知を。
市民ファーストの考えに基づく税金の使い方とサービス提供を。須田博勝。質問。本市の税金は市民を最優先に考え使われるべきである。括弧1。年末年始の市休日夜間緊急診療所に市内外から利用者が殺到し、7時間も待ったという市民の声を聞いた。施設整備や医師確保に多額の予算をかけている本市診療所において、市民の利便性が損なわれていることに理不尽さを感じており、是正を求める。括弧2。本市の公共施設は市民が優先して使えるべきであり、そうすることで周辺自治体の住民に広域合併のメリットを感じていただけると考える。見解を伺う。答弁。括弧1。医療人材の確保。および運営経費にかかる利用地域からの応分の負担について改めて検討する時期にあり、関係団体と協議を進める。括弧2、施設の広域利用は県央地域の一体感の創出につながるものであり、今後も周辺自治体との連携を推進する。写真、水戸市休日夜間緊急診療所。写真終わり。その他の質問、市民会館の運営改善について、誰もが理解できる平等な使用ルールの設定を、問題が多い管理運営に対する市の認識と改善策は、令和の米騒動、米価高騰への対策は、 安蔵栄。質問。米価高騰への対策として主食用米を増産すべきである。農業再生協議会を運営する市の課題認識と今後の取り組みを伺う。また米の需要が減少する中、米粉の消費拡大に向けた取り組みについても伺う。答弁。米価高騰による消費者の米離れが懸念される。生産者や関係団体で構成する市農業再生協議会で、国の需要見通しに応じた生産目標を示し、生産を進めてきた。今般、米価の見通し等について、地域農業者等から厳しい意見をいただいており、市として国、県にその声を伝えるとともに、水田農業政策にかかる正確な情報を農家に提供し、安定的に水田農業を営めるよう取り組みを進める。米粉については飲食店や関係機関と連携して利用拡大に取り組み、米の消費拡大と水田農業の活性化に努める。写真。米の収穫の様子。写真終わり。その他の質問。ふるさと納税の実質収支は。ふるさと納税の寄付拡大の取り組みは。下水汚泥からの林回収は。脱炭素社会の実現のため住宅リフォーム支援の拡充を。佐藤昭夫。質問。市はゼロカーボンシティの宣言や地球温暖化対策実行計画等を策定し、地球温暖化対策に取り組んでいる。安心住宅リフォーム支援事業は、住宅のリフォーム工事費用に上限10万円を補助する取り組みである。エネルギー費用負担の軽減や脱炭素社会の実現に向け、本事業の予算や補助額等の拡充が必要と考える。見解を伺う。答弁。令和5年度は利用希望者213件に対し、204件。約2000万円を補助した。6年度は利用希望者227件に対し207件、約2000万円の見込みである。広報を強化することで利用拡大を図り、住宅の省エネ化を促進する。予算額の拡充や上限額の引き上げは、現行事業の効果を検証するとともに、今後の申請状況や、他市町村の動向を注視しながら検討する。写真。国が発行する住宅リフォーム補助のチラシ。写真終わり。その他の質問。ふるさと納税を用いたクラウドファンディング導入を。市債残高の現状と借り入れ利率の上昇による影響は。高齢者が孤立しないよう包括的な支援を。企業誘致・創業支援室の役割と今後の誘致施策は、鬼沢真珠。質問。企業誘致は、多様な働く場の創出や地域経済の持続的な発展を促す施策として有効であることから、これまで議会で何度も専門部署の設置を訴えてきた。その結果、令和6年度には担当参事の配置、この4月からは、企業誘致・創業支援室の開設と大きく前進した。そこで、支援室の役割と、今後の施策の展開等について伺う。答弁。産業系エリア指定要件を踏まえた誘致候補地を選定し、担当参事を中心に、土地利用や社会資本の整備状況等の整理、土地所有者等の意向確認を進めている。7年度に新設する支援室では、多様な働く場の創出に向けた体制強化を図る。今後は、新たな産業系エリア指定区域の指定を視野に入れた取り組みを継続し、立地規模や優遇制度に係る企業ニーズ調査を実施する。写真、市の産業系拠点。水戸西流通センター。写真終わり。その他の質問。 関係人口を増やすデジタル住民票の導入を、ふるさと寄付金で稼ぐ力の強化を、飯富小学校・中学校の今後の整備計画は、新川上流域における浸水対策の見通しは、綿引健。質問。新川上流域では、近年の集中豪雨による被害が頻発しており、多くの住民から浸水対策への要望がある。今定例会の市長所信表明で、雨水管理総合計画の策定とともに、流す対策と貯める対策を合わせて実施すると伺った。今後の具体的な対策について伺う。答弁。新川上流南西区域については、新たに上昇地域の貯める対策を含めた整備計画を雨水排水施設整備プログラムに位置づけ、基本設計にかかる経費を新年度予算に計上した。流す対策と合わせ、上昇地域からの溢水防止や池の拡張など、雨水調整池としての機能強化に取り組み、雨水貯留量を最大限活用できるよう、池に堆積する土砂の浚渫を継続的に進める。地元の理解協力を得ながら、引き続き雨水排水対策に全力で取り組む。写真、上昇地池。写真終わり。その他の質問。110円西交差点と元吉田東交差点の信号機設置について。市内幼稚園における AET 設置状況について、英検を受験する児童生徒への助成について。